期施政だより7ページ行政令和7年度壱岐市成人式典20歳の集いについてお知らせします。問い合わせ社会教育課障害学習班電話 45-1113。 これまで成人式という名称で実施していましたが、18歳で成人を迎え、島の内外で20歳までを過ごした人たちが、20歳を契機に故郷である壱岐への思いを新たにする行事として、令和7年以降、壱岐市成人式典、20歳の集いと名称を変更し実施します。日時、令和7年1月12日日曜、受付午後1時から、開式午後2時、場所、壱岐の島ホール大ホール。対象、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方、住民票が市内にある該当者の方、転出により住民票が市外にある該当者で壱岐での参加を希望される方、申し込み受付期間11月30日木曜まで。申し込み方法、申し込みフォーム、二次元コードをご覧ください。今後の感染症の発生状況により、開催方法の変更、または式典を中止する場合があります。また、式典内容について、参加者による企画提案を受け付けます。申し込みについては、社会教育課までお問い合わせください。詳しくは、市ホームページ、QR コードをご覧ください。申し込みフォームの二次元コード、市ホームページの QR コードがあります。ふるさと納税で、壱岐市の NPO 等を支援する取り組みを実施しています。問い合わせ、商工振興課、ふるさと企画班、電話、48-1135。壱岐市では市内で活動する NPO 等の資金調達にふるさと納税を活用する支援制度を整備しています。この支援制度は地域のコミュニティ活動等の公益的な事業など要件を満たした NPO 等のプロジェクトを市のホームページやふるさと納税ポータルサイトふるさとチョイスに掲載し、プロジェクトに共感した方に寄付を募り、寄付額の8割を NPO 等へ交付する制度です。団体登録随時受付。登録にあたり必要書類を提出する必要があります。交付額、申請を行う前年度末3月末までに寄付された寄付額の8割。詳しくは市ホームページ QR コードをご確認いただくか、商工振興課までお問い合わせください。QR コードがあります。壱岐市交通指導員を紹介します。問い合わせ、危機管理課、危機管理班、電話 48-1131。 9月20日付で壱岐市交通指導員に、郷之浦町の山中隆さん、勝本町の深見正隆さんが新たに就任されました。交通指導員は、通学路での立証活動など、市内の交通安全の維持、交通安全教育の普及などの業務を行っています。写真が2枚あります。山中隆さん、深見正隆さんです。写真終わり。壱岐な食、文化祭を開催します。問い合わせ、長崎ピース文化祭2025、壱岐市実行委員会事務局、観光課内、電話 48-1130。 壱岐焼酎やクラフトビールの販売をはじめ、消防団音楽隊、ハミングバーズによる演奏会、子供たちも楽しめるモルック体験、ミニ試合など、様々なイベントが盛りだくさんです。ぜひご家族お揃いでお越しください。壱岐国博物館3階多目的ホールでは、午後2時から河井副館長による特別講座、壱岐の元寇物語、 並びに春の辻ガイダンスにて収穫祭、有料がそれぞれ開催されますので、ぜひご来場ください。日時、11月17日日曜、午前10時から午後3時まで。開催場所、壱岐市立壱岐国博物館。イベント会場、スケジュール、午前10時30分から、春の辻遺跡をめぐるノルディックウォーキング、お一人様500円クーポン券プレゼント。午前11時30分から、壱岐市消防音楽隊ハミングバーズによる演奏会。午後0時30分から、カメリア SC プレゼンツモルック体験ミニ試合、お一人様500円クーポン券プレゼント。ウォーキング及びモルックイベントに参加した方には、特設ブース及び壱岐国博物館で使える500円クーポン券をプレゼントします。なお、春の辻遺跡をめぐるウォーキングとモルックイベントについては、電話 090-9583-4847、壱岐市総合型スポーツクラブ鬼塚までお問い合わせください。特設ブース、壱岐焼酎七蔵の試飲販売、壱岐焼酎七蔵、クラフトビールの販売、アイランドブルワリー、壱岐産食材を使った料理の販売、ボランティアグループ、IFCL、キッチンカー、島カフェ、ドキドキ石鹸作りなどワークショップ、ACB 工房、日本遺産、内目湾の自然文化と食などの紹介、田川まちづくり協議会。写真が4枚あります。1枚目、説明文、モルック体験。2枚目、説明文、ドキドキ石鹸作り。3枚目、説明文、音楽演奏会。4枚目、説明文、壱岐焼酎七蔵。写真終わり。各港や拠点施設を巡回する無料シャトルバスを運行します。お車でお越しの方は、壱岐国博物館の駐車スペースが限られているため、臨時駐車場として JA 壱岐市深江ライスセンターを準備していますので、そちらをご利用ください。未成年者の飲酒運転は、法律で禁止されています。絶対にやめましょう。飲酒をされる方は、公共交通機関、シャトルバス、またはハンドルキーパー帯同の上ご来場ください。暮らし、住まい、合併処理浄化槽の設置には補助があります。問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113、合併処理浄化槽は微生物の働きを利用して家庭から出る汚れた水をきれいにすることから地球上の水環境を守る上でとても重要な役割を果たしています。浄化槽はトイレの汚水だけでなく台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水も含めて処理するため水環境にとても優しい処理ができます。合併処理浄化槽の設置をお考えの方は、設置費用の一部を助成する制度がありますのでご相談ください。ただし、公共下水道事業認可区域と漁業集落排水処理区域を除く区域としています。詳しくは上下水道課へお問い合わせください。下水道への接続をお願いします。問い合わせ、上下水道課下水道班、電話 42-1113。 下水道は健康で快適な生活環境を確保するとともに河川や水路の水質汚濁の防止へとつながります。下水道区域内、公共下水道区域内、漁業集落排水施設区域内にお住まいの方は早めの接続をお願いします。またこの排水設備の接続工事は 排水設備指定工事点の中から選んで施工していただくこととなります。詳しくは上下水道課へお問い合わせください。
健康福祉、フレイル予防のための健康講座を開催します。問い合わせ、保健課地域包括支援センター、電話 45-1197、住民向けのフレイル予防啓発講演会を実施します。壱岐市の皆さんが高齢域になってもその人らしく自立した日常生活を続けていけるよう、地域で支え合い、健康で安心して暮らせる街づくりの実現に向けて、健康長寿について気づき、自分ごととして日常生活において意識していただけるような環境づくりを一緒に目指しましょう。日時、11月11日月曜、午後1時30分から午後3時30分まで。場所、クオリティライフセンター翼イベントホール。講師、東京大学高齢社会総合研究機構、機構長、未来ビジョン研究センター教授、飯島克也先生。フレイルとは、高齢者の健康状態と要介護状態の間にある虚弱状態を指します。まだ介護は必要ないけれど、なんとなく体調が優れない、足腰や口周りに不安がある、人付き合いが億劫など、年齢とともに生じる心身の衰えがフレイルです。お助け健康スタンプ3ポイントの対象。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。日本年金機構から次のスケジュールで社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。また、マイナポータルから年金ネットにログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルのお知らせで電子版を受け取ることができます。表があります。対象者、送付方法、発送時期の順に読みます。令和6年1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付された方、電子送付、令和6年10月中旬から下旬までにかけて順次、郵送、令和6年10月下旬から11月上旬までにかけて順次、令和6年10月1日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納付された方、上記対象者は除く、電子送付、令和7年1月下旬、郵送、令和7年2月上旬、表終わり。なお、ご家族、配偶者やお子様などの負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。詳しくは、日本年金機構ホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。がん集団検診についてお知らせします。問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。検診バスによるがん検診を実施します。表があります。日程、検診会場の順に読み、 その後受付時間を読みます。11月26日火曜、壱岐の島ホール。11月27日水曜、石田農村環境改善センター。11月28日木曜、風早。11月29日金曜、壱岐島開発総合センター。受付時間はいずれも午前9時から午前11時30分まで、午後1時30分から午後2時30分まで。表終わり。検診の種類、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診。集団検診では、胃がん検診、大腸がん検診は実施していませんので、医療機関での受診をお願いします。集団検診の受診を希望される方は、必ず事前予約をしてから受診してください。予約期間、11月7日木曜まで。予約先、長崎県健康事業団検診予約センター。電話、0120-611-711。受付時間、午前8時30分から午後5時15分まで、土日祝日を除く。詳しくは市ホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。減塩食品についてご存知ですか？問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話、45-1114。減塩食品とは、日本高血圧学会減塩栄養委員会では、食品の栄養素などが正しく記載されていることや、美味しさなどを考慮した上で、減塩率が 20% 以上の優良な食品を JSH 減塩食品リスト、としてホームページなどに掲載しています。壱岐市でも減塩商品を取り扱っている店舗およびその減塩商品 JSH 減塩食品リスト、その他減塩適塩に関する情報は市ホームページ QR コードをご覧ください。 QR コードがあります。JSH 減塩食品リスト、一部例。減塩即席味噌汁、減塩味噌、塩分控えめコンソメ、塩分控え醤油、減塩チーズ、塩分控えめだし。減塩食品の表示について、塩分控えめ、食塩相当量が少ないという強調表示。食品表示法で定められた基準、ナトリウム量が 100g あたり 120mg、食塩相当量で約 0.3g 以下を満たす場合に掲載可能。食塩無添加、食品を加工する際、食塩を添加していない商品。添加していないだけで、食材そのものにも塩分は含まれるため、塩分が全く入っていないという意味ではない。薄塩味、味覚を表現したもの、定められた基準はない。栄養成分表示もチェック。商品に含まれている食塩の量を確認したいときは、栄養成分表示を確認しましょう。お店で売られている食品、調味料やお菓子、お弁当などの容器には、その食品にどの程度食塩が含まれているかが記載されています。購入する際には、ぜひチェックしてみてください。栄養成分表示の例、1袋 50g あたり、 エネルギー90キロカロリー、タンパク質 3.2 グラム、脂質 3.5 グラム、炭水化物 10.7 グラム、食塩相当量 0.1 グラム。栄養成分表を見るときの注意。先ほどの例では、1袋50グラム食べたときに、食塩相当量が 0.1 グラムになるという表示です。1個、毎、あたりで記載されているものや、100グラム、ミリリットル、あたりで記載されているものもあるため、注意が必要です。令和6年度、みんなで歩こうで、長崎県市長対抗歩数競争が開催されます。11月1日金曜から30日土曜まで、令和6年度みんなで歩こうで、長崎県市町村対抗歩数競争が開催されます。詳しくは長崎県ホームページ QR コードをご覧ください。QR コードがあります。令和6年12月2日からの健康保険証についてお知らせします。問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。国の制度改正により、これまでの健康保険証は、12月2日から発行されなくなり、マイナンバーカードに一体化されます。12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、その有効期限まで国保・後期は最長で令和7年7月31日まで使うことができますが、氏名や保険者が変わると使えなくなります。今後、マイナ保険証が使える方はご利用いただき、マイナンバーカードをお持ちで利用登録をしていない方、マイナンバーカードをお持ちでない方はお手続きをしましょう。マイナンバーカードを作ること、マイナ保険証の利用登録は任意です。マイナ保険証未登録やマイナンバーカードをお持ちでない方には、資格確認書を交付し、これまでと同じように医療機関を受診できます。また、マイナ保険証を利用することで、これまでの医療情報や薬の履歴が受診した医療機関に正しく伝わり、より適切な診断や投薬を受けることにつながりますので、マイナ保険証を使っていただくことを進めています。マイナ保険証の使い方。すでにマイナ保険証の利用登録を済ませている方は、医療機関にあるマイナ受付機カードリーダーにマイナンバーカードを置いて、本人確認や医療情報利用についての同意などを確認して受付をしてください。本人確認、顔認証または4桁の暗証番号、受診時の医療情報利用への同意、画面の表示に沿って確認します。マイナ保険証による受付は、受診の際に毎回必要になります。マイナ保険証の登録方法。マイナ保険証の利用には申し込みが必要です。1. スマホからマイナポータルで申し込み。2. 市役所で申し込み。3. 医療機関のマイナ受付機で申し込み。電子証明4桁の暗証番号が設定されているマイナンバーカード、または顔認証マイナンバーカードである必要があります。顔認証マイナンバーカードは、2. 市役所または3. 医療機関のマイナ受付機で利用登録ができます。マイナ保険証の利用登録がお済みでない方、 マイナンバーカードをお持ちでない方の資格確認書について、12月2日以降は、現在の保険証が有効期限、国保後期は最長で令和7年7月31日まで利用できます。現在の保険証の有効期限を迎える前までに、有効期限以降に使用する資格確認書を交付します。マイナ保険証の利用登録後、解除した方、および利用登録はしたが、その利用が難しい状況にある方は、申請により資格確認書を交付します。利用が難しい状況にある方とは、要介護認定や障害者手帳などをお持ちで、介助などを受けている方などです。初回のみ申請が必要で、次の更新時の申請は不要となり、職権交付の対象となります。後期高齢者医療制度に加入している方で、住所や負担割合など、これまでの保険証の内容に変更がある方、新たに後期高齢者医療制度へ移行になる方には、令和7年7月まで暫定的にマイナ保険証の利用登録の状況にかかわらず、資格確認書を職権交付します。健康保険証の廃止、マイナンバーカード一体化に関することは、市ホームページに掲載しますのでご確認ください。教育、令和6年度壱岐市小学生を追加募集します。問い合わせ、教育総務課、総務班、電話 45-1202、出願資格 1-2-3 のすべてに該当すること。1、市内に本籍を有し、1年以上居住する方、または市外に本籍を有し、市内に5年以上居住する方の指定。2. 高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校、専門課程、および大学の在学生。3. 経済的理由により就学困難で、かつ人物貧困法制、身体強健で、小学生としてふさわしい方。募集人員及び貸与月額。表があります。種別、募集人員、貸付月額の順に読みます。1、高等学校。10名以内。1万円以内。2、高等専門学校、短期大学及び専修学校、専門課程。10名以内。3万7千円以内。3、大学。7名以内。3万7千円以内。表終わり。募集期間、10月10日木曜から11月11日月曜まで。貸与開始。壱岐市小学生選考委員会決定後、令和6年10月分から速給。返還方法。学校卒業の6ヶ月後から10年以内に半年付または年付で返還。他の奨学金、日本学生支援機構、長崎県育英会を含むと合わせての貸与も可能です。詳しくは教育総務課へお問い合わせください。令和7年度、幼稚園新入園児を募集します。問い合わせ、教育総務課総務班、電話 45-1202。入園を希望される方は、期日までにお申し込みください。対象者、3歳児、郷ノ浦幼稚園のみ、 令和3年4月2日から令和4年4月1日までの出生で、幼稚園入園を希望される方、4歳児、令和2年4月2日から令和3年4月1日までの出生で、幼稚園入園を希望される方、5歳児、平成31年4月2日から令和2年4月1日までの出生で、幼稚園入園を希望される方、受付期間、11月1日金曜から11月29日金曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土日祝日を除く。提出書類、1、入園願書、2、施設型給付費支給認定申請書、幼稚園、入園願書と配布場所、提出先、1、市内各幼稚園、2、市役所芦部庁舎2階、教育委員会、教育総務課、市ホームページからダウンロードすることも可能です。詳しくは教育総務課へお問い合わせください。令和7年度各保育所及び石田子ども園などの園児を募集します。問い合わせ、生き色子ども未来課、電話 48-1117、令和7年度認可保育所及び石田子ども園小規模保育施設三島保育所僻地の園児を募集しています。入園を希望される方は、下記提出書類をお揃いの上、期日までにお申し込みください。入園対象児、認可保育所石田子ども園小規模保育施設、三島保育所、僻地へ入所を希望。家族の仕事などの都合により、家庭での昼間の保育が困難で、保育実施基準に適合する乳幼児、生後4ヶ月から、2号認定、3号認定、三島保育所を除く。石田子ども園三島保育所僻地へ入所を希望。幼児教育を希望する平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれの方、1号認定。1号認定とは、満3歳以上で保育を必要としない子ども。2号認定とは、満3歳以上で保育を必要とする子ども。3号認定とは、満3歳未満で保育を必要とする子ども。僻地保育所の閉園について、しわら柳田保育所は議会の議決をいただき、令和6年度末、令和7年3月31日に閉園となります。入園申し込み用紙と配布場所。1、市内各保育所。2、郷の浦庁舎地下、生き色子ども未来課。3、市役所各支所、勝本、芦部、石田、市民生活班。市ホームページからダウンロードすることも可能です。申し込み受付期間。11月1日金曜から12月13日金曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土日祝日を除く。申し込み書提出先、第一入所希望の保育施設、三島保育所を除く。申し込み時の提出書類、1、施設型給付費、地域型保育給付費など支給認定申請書。支給認定申請書に利用児童及び児童の世帯員すべての方の 個人番号、マイナンバーを記載していただく必要があります。2、入園希望児童の保護者世帯の勤務、内定、証明書、または就労状況、予定、申告書。令和7年4月1日現在、満65歳以上の方は、証明書の提出は必要ありません。3、就労状況、予定、申告書を提出される方については、最新分、令和5年分の確定申告書及び収支内訳書、決算書などの写し。4、その他必要とする書類、給食活動状況報告書、介護・看護状況申告書、理由書など。3歳以上児で1号認定を希望される方は、2、3、4の書類の提出は必要ありません。詳しくは、生きいろ子ども未来課へお問い合わせください。翻訳は村田君代でした。